ドラのポッドキャスト with
神子レッ
コ
&たまき。
皆さんこんにちは、カフェニュートラの南部です。スタディカフェのコサージュレッスン、パリを感じてっていうあのコサージュを作るスタディカフェですね。こちらが終わりまして、あの先生をしていただきました神子レッコさんとお嬢さんのたまきさんと一緒にポッドキャストをお送りします。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いや、終わりましたね。
ほっとしました
。今日、今回あの20人ぐらいの方に2回に分けて、はい、あのコサージュを作っていただいて、作っていただくだけじゃなくって、こうやってあの今回の学装のその説明をお二人でしていただいたんですけど、はい、終わられて何かご感想ございましたら。
こうなると分かってたらもう少しあの気合を入れながら作ったんですけども、今回はちょっとこう作るだけでいっぱいいっぱいだったんで、あの12ヶ月の額についてのこう満足な説明ができなくって、ちょっとこう心残りもあるんですけども。
いやいや、すごい素敵でしたよね。どうですか、お嬢さんから。
はい、あの私も決まってから開催までがすごく短かったの で母が作ったあのもやもやしたこうスケッチ画から形になるのが本当にすごく早くて、
ね、なんか一つの制作に大、まあ、学にもよりますでしょうけど、
一応あのこんな感じにしようかなと思って決定的に決まるまでは長いんですけども、決まってからの作業になったら、まあ、1つについて4時間ぐらいで作るので、玉木が家に遊びに来るたんびに、まあ、1個できてるみたいな、あ、こうなったのねみたいなことを言ってました、
はい、ね、そのまあ、今回、まあ、うちのギャラリーはいつもそうなんですけど、ただ作りました、飾りましたっていうのではなく、あの作った後にこの皆さんにその制作をどういう風にしていったかっていうことを話していただくっていうのをやってまして、それ、まあ、パーティーでそういうトークイベントをいつもするんですけれども、今回はこれをスタディカフェの中でやったというのは初めての経験で、でも皆さんすごく、ね、楽しそうに聞いていただいたので、いい趣向じゃなかったかなと私は思ってるんですが、
ただ見ていただいただけじゃなくって、はい、あ、そうなのねみたいな感じでもう一度しげしげと見てくださったのが、ね、とっても良かったと思います。
あの作家さんの思い入れってすごくあると思うんですけど、あのやっぱり言葉に出して伝えないと、見てる方はね、そこでまた理解する、理解が深まるってことがあると思うので、
なんか今まであんまり言葉に出して何かこう自分のものを説明するっていうことがなかったんで、すごいいいトレーニング
になりました。今日はあの2回やりまして、1回目よりも2回目の方がさらにね、すごく磨きがかかった
、そうですか、素敵な力も借りまして、
はい、あの良かったんじゃないでしょうか。2回目の方を今回ポッドキャストに上げさせてもらおうと思ってますので、はい、またご自分でも聞いてね、
はい、
ボレボレしてください
。とんでもない。
今日あのパリを感じてっていうことで、あのケーキセットを、はい、出させていただいたんですが、ちょっとパリのイメージでミルフィーユと、そうですね、これは何だったかな、ストロベリーのジェラートかな、違うかな、
どうですか、ジェラートもビゴさん、
そうですね、ビゴさんで、
はい、
フランスなので、今日はいいかな、
ストロベリーですね、はい、この色合いがとっても本当にパリの雰囲気で、はい、私も横目に見ながら素敵だなと。
ぜひあの紅茶も、紅茶も入れて。だから紅茶の方がなんかパリっぽいかなとか思ったんですけど、違うのかな、どうなんですかね。コーヒーの話をすごくされてたので、
でもレミタスじゃなくてたっぷり紅茶の方が嬉しいでしょうね。
まあ、飲みながら食べながら進めていく感じにしたいと思います。
綺麗な色ですね。
お紅茶はね、あの道島のムジカさんのお紅茶を、
はい、聞いたことがある、
使ってます。
なんか一つ一つがとってもこだわりのお店ですね。
そうですね、できる限りこだわれるところまではこだわっていきたいと思ってはいるのですけれども、
カレーも本場のスリランカの方が作られ
て、パキスタンの、はい、
すごくスパイシーで美味しかったです。
ありがとうございます。また食べに行って
くれて、はい、なんかでもまた違うパティシエの方がいらっしゃ
る。そうですね、あのこういうカフェ用 の、 あのカフェとかそういう店舗だけに配達してらっしゃるパティシエの方がいらっしゃって、まあ、その時その時の旬なものをっていう形でしてるんですが、今回はこういう趣向があって、こうあのパリのイメージで何ですかねとかって言ったら、やっぱりミルフィーユじゃないですかっておっしゃった。
やっぱりパリはミルフィーユですね。
はい、 ね、なので今回はそういうケーキセットをつけさせていただいて、
とっても皆さん喜んでらっしゃいました、
は
い、
ね、う
ん、
素敵でした、
ね、習うスイーツ付きの習い事っていいですよね終わった後すごくホッとできて、
そうなんですよね、あのスタディカフェっていつも私が名前をつけてやってるんですけど、普通の通常のカフェ営業をしながら小さなワークショップをやるっていう形 でいつも作り終わった後になんか皆さんに何かをいただいて、カレーを食べる時とかもあるんですけど、
ニットカフェがカレーなん
ですね。そうですね、ニットカフェはいつもね午前中にやってカレーを食べて帰るっていう、もっと長い人はもっとまたお茶を飲んだりとか、そういうスタイルで。
私あのパキスタンカレーとってもファンなんで、あのスタディカフェの話があった時に、じゃあ後であのカレーをみんなでって言ったら、パリを感じてにカレーをないだろうってオーナーさんに言われまして、パリっぽいお菓子にしていただけました、
はい、いいね、本当にいい感じで素敵なスタディカフェになって、皆さんね最後にコサージュをつけて帰られて、すごくた、ね、嬉しそう
に、ね、顔が輝きますよね、コサージュをこうつけた自分って、なんか皆さんやっぱりいい顔されてるなと思って、
なんかコメントにも達成感って書いてくれて私も嬉しいです
ね、同じ生地というか同じ柄のものでも、ね、どこが出るかっていうのでも全然表情が変わってくるっていうのが ね、はい、面白かったですよね。
でもすごい生地の種類ね、いくつか用意したんですけども、はい、やっぱりみんなそれぞれ違うのを選ばれてたんで、うん、やっぱり種類が多くてよかったなと、うん、は
い、着てた人がね、その人らしい色合いをつけて、やっぱりつける場所
とか、そうですね、
首につけたとか、顔まで着てたとか、個性が出てるなって本当に思いました。
こういうのってあの最後に、ね、つけて帰れるっていうのはなんだか嬉しい感じが、ね、しますよね。
一度作るとやっぱり家でも自分でも作れるかなと思ったり、うんうん、今回すごくキットにクッションとあの丸みをつける棒もついてて、
はい、
家で絶対、
あれ全部ついてたんですか。
全部ついて
る。キットを買われた方にはあの道具を差し上げたので、はい、お家へ帰ってすぐに挑戦ができるように
、
はい、
それは素晴らしいですね、はい、購入された方もたくさんいらっしゃいます。
キット買われた方結構10人ぐらいいらっしゃったので、
じゃあね、また自分らしくアレンジもね、は
い、そうですね、
されても楽しいでしょうし、
不安じゃないですよね、あれだけキッチンセットになってたら、
う
ん
う
ん、
マットと棒がついてくるっていうのを知ってから、うん、あ、それならばと言ってまた買われた
方
もいらっしゃったので、最初に
言われた方が良かったですね。
そうですね、
はい、私も知らな
かったそうなんですって言ったらもっと買ったかもしれないですね、
うん、そうです
確かに。でも生地選びが手間がかかったっていうか、すごい迷われた方が多くて、どっちがいいとか、どれがいいですか先生とか、
それでちょっと時間を食ったかなというのはありますけども、でもまあ自分が選んで自分で作ってっていう、なんかみんなと違うっていうのも嬉しいかもしれないと思って、
ブログの方にもぜひね、今日の雰囲気をアップされたら、はい、きっと楽しい感じになるんじゃないかなと思うので、
それはまた、ね、いつもお一人とって、
はい、作ったのをコサージュの時は胸につけて一応取って差し上げて、後でお送りするんですけども、
今日はちょっと余裕なく、
はい、いっぱいいっぱいでした。
説明に頭がいっぱいです。
ね、あのプルミエールさんにもね、すごく、はい、助けていただいて、今日行って今日ですか。
そうなんです。
もうプルミエールさんはパリのもので溢れてるので、
そうですね、
はい、可愛いものがいっぱい。
近くで良かったですよ、
ね。良かったです。
すごくあの一つ一つに一つのアイテムを見せながら説明するっていうスタイルを今回。
はい、
だからどうですかっていうことで、ね、
はい、とってもいい提案だったと思います、
はい、ありがとうございます。やっぱりなんかね、ただこれはこうですよっていうよりも何かを見てもらうと、そこからまた想像力が ね、
ですね、
膨らみますもんね、
はい、私も母の話を聞いて初めて、ああこれはそういう気持ちで作ってたんだっていうのが分かったり、 あと前回のポッドキャストで、はい、学校時代のことも
聞いて、 そうですね、
それが本当に初めて聞
いたことがあって、
ちょっと
言いませんでしたか
、でも私のなんか実家の母もこのポッドキャストを聞いて、なんか私が何をしてるかを知るっていう
知らないね、
これを一応、あ、元気ですかみたいなそんな感じで
近況代わり
にも発信してるんですけど、
生の声です
ね、はい、うん、いやいや楽しんでいただけたらすごく嬉しいんですけど、今日はちょっとあの玉木さんに来ていただいているので、玉木さんのちょっと活動についてもお伺いしたいなと思ってますので、よろしくお願いいたします。はい、玉木さん さんはあれですよね、私自分に子供がいないので名前をすぐ忘れるんですけど、ベビースリング、
はい、赤ちゃんの抱っこ紐なんですけど、最近すごくあの数も増えてきたと思う
ので、
はい、
よくあるあの甥っ子のあんなんではなく、お腹がじゃないですね、腰骨の上ぐらいに赤ちゃんをだぴったり抱くような、はい、あのカンガルーみたいな、最近よくね見かけるあのタイプをベビースリング、
はい、布一枚であの赤ちゃんをまるでこう身につけるように抱っこ、はい、あのお腹の中にいた時と同じような自然な姿勢で抱っこできるっていう抱っこ紐なんですけど、
あれはどこから、
そうですね、もともとはあのアメリカで流行って日本に入ってきたんですけど、はい、長女のは今4歳なんですけど、4年前はまだ数が少なくて、はい、それこそアメリカ製のもう綿がゴロッと入ったあの結構あのつけてます、いかにもつけてますっていう形の分が主流だったんですけど、
は
い、
それを最初にはあのアメリカ製のを買ってみはったんですか。
最初から作ったんです、最初はあの友達からいいよって聞いて、
は
い、
その友達はアメリカ製のを買ってらっしゃったのか、
買った子もいたんですけど、教えてくれた子がたまたまあのリングなしの簡単なチューブタイプをあの作ったことがあるので、みんなで子供を抱っこしながらあのミシンで代わりがんこに作ったんですね、はいはい、でそれが最初に生地選びですごく失敗をして、あの寝る生地っていう紐 の、はい、パジャマとかによく使われる生地を、はい、あの肌触りがいいと思って使ったんですけど、それがあの紐をしてる分滑りが悪くて、
そうですね、それになんか伸びにくそうですね、寝る
とかね、そうなんです、で赤ちゃんを入れるのになんだか引っかかって使いづらくて、それで家に帰って違う生地を探して作り直したあたりからすごく自分でこう楽しくなってきて、はいはい、で母も研究するのが好きなので、うん、母と二人であでもないこうでもない生地を変えたり、うん、で最初はあの本当にあのリングなしの簡単な分を自分でも作
る、リングというのはあの、なんていう
サイズ調節を
する、なんていうの、金具、
金具ですね、はい、そうですね、金具があるとあのサイズ調節ができると、旦那様とかお母様とか自分以外の方、
なるほど、つける方の人のサイズなんだ、
そうです、あ
の赤ちゃんのサイズではなく、
はい、子供自体はもう同じもので、はい、新生児から3歳ぐらいまでずっと使えるっていうのがスリングの魅力なんです。
それを、試行錯誤して作られて、はい、すごくいいのができたですよね。 そこまではよくある話じゃないですか、
はい、
でもそれがあのまた他の人が欲しいっておっしゃったりしたっていうことですか。
そうなんです、最初は本当にあのお友達とか、うん、あと助産師さんに、私はすごく産後に、はい、あの母乳指導でお世話になっていて、でその助産師さんにあのすごくいいものだからあのぜひ頑張りなさいって言っていただいて、はい、であの助産院のサロンでこう全体にちょっとこう簡単な案内をさせていただいたり、あの
それはもう販売ということですか。
そうですね、こそこそあの、はい、こうあの育児でもうすごい大変な方がいるから、はい、あの欲しがってる人がいるからって言ってあの紹介をしてくださって、はい、で最初は本当にあの娘と母を助手席に乗せて車でその人の家まで行って、はい、で付け方も全部説明して、でついでにこう育児の悩み相談じゃないですけど、はい、なんかあのこんなことが便利だったよとか、はい、あの母乳はこんな、なんかあのマッサージした方がいいよとか、はい、なんかそんな話もしながらものすごい長い時間をかけて一人一人配っていたんですけど、はい、だんだん子供がちょっと大きくなって大変にあのもう、はい、なってきたので、あの逆にちょっとお店に置いていただいたりとか、あとスリング試着相談会っていうのを月1回あの場所を作ってちょっと来ていただいて、アシアの JR 芦屋のおもちゃ屋さんリベなんですけど、そこでこうお会いするようにして、あとあのあまりすごい出来じゃないですけどホームページも本当に、はい、作ってもらって、はい、なんとかちょっとそういう設備を今整えて、うん、あの少しでもあの多くの方に知ってもらえるようにしてるところなんですけど、
今日でもねあのスタディカフェの中にあの受講されてる方の中にその玉木さんのベビースリングを購入していた、
はい、
という方がいらっしゃったんですよね。
実際その一番初期の、はい、まだ車でお届けしていた頃の方なので、はい、本当に 2,3 年ぶりにお子さんがもう3歳っておっしゃってて、はいね、赤ちゃんの時に会ってるので、はい、ほぼ3年ぶりにお会いしてすごく嬉しかったです。
びっくりしましたよね、はい、ってことはすごくそうやって広がっていってるっていうことですもんね。
そうですね、なんかほとんど の販売が本当に口コミなので、はい、気に入ってくださった方がご兄弟の出産祝いとかあとママ友達とかを通じて紹介してくださったのがやっぱり気に入ってくださってるのかなと思って自分でもすごく嬉しくて頑張ろうっていう気になります。なかなかね、
そうですよね、はい、最初その子供自分の子供さんに合わせて作ったものが、
はい、
後で考えると他の全ての子供さんに合わせて作ってるような
そうです、ね、
ことになっているっていうことですか。
そうですね、自分がこういうストリングが欲しいなっていうコンパクトになってかつつけやすくってっていうでそんなにこうこうすっきり見えてあまりこう大層な感じがしなくてっていうスリングが自分ですごく欲しくてでやっぱりそうやって一つ一つ届けに行ってる中でこうその どんなスリングがいいのか、ね、皆さんも困ってる、そうなんです、悩みを聞けたのでそ
れがすごく改良されて
今に繋がってるかなと。
じゃあ今はもう 100% 完成形と思ってらっしゃる。
そうです、でも実はまだもうちょっと可能進化しようと思っていて、今度は生地をちょっと、はい、オーガニックな生地も作ってみたいなと思っていて、実はこっそり準備をして、
ちょっとロハスな感じで、
そうです、そうです、ロハスな感じで、アトピーとかアレルギーの方が本当に最近多くて、はい、そんなにね肌に触れるものではないんですけど、はい、やっぱりなんかそういう、自然なものを増やしていくことがこれから大事かなと思って、はい、ちょっとそういう思いもあってオーガニックの生地を今使ったスリングを計画してます、はい、
なるほど、そういうね、お嬢さん、玉木さんのお母様から見られてどうですか。
私もすごく応援してできる限りのことはしてます、はい、大概子守です
でもやはりね、お母様見てらして手作りの楽しさっていうのをやっぱ子供の頃から。
そうですね、やっぱり母も家にいながら工作教室をしたりして、はい、家にいて私たちと一緒に過ごしながら仕事をしていたので、私もできるだけ娘と長い間一緒にいながら何かこう世間の役に立てることがしたいなと思っていたので、スリングは本当に転職とか本当にそれぞれ赤ちゃんをお持ちの方と話していてもすごく楽しいですし、いい仕事だなと思って、
ね、
はい、います。ただ自分が育児で結構今大変なのでもうすぐにこう諦めかけるのと、母が結構頑張ってって言ってお尻を叩いてくれるので、
制作自体は全てご自分で、はい、
そうですね、ほとんどが実家で2人で流れ作業で
お母様と一緒にされていると、
はい、塗っています。
お名前は何て言うんですか。
天使のアトリエっていう、
は
い、会社名で、はい、天使のスリングっていうオリジナルのスリングを作っています。
でこちらの ホームページなどもまたリンクさせてもらおうと思いますので、
はい、ぜひよろ
しくお願いします。興味のある方ぜひ見て、ぜひね使っていただきたいですよね。
そうですね、もう使い方も実際お会いして説明するのがもちろんベストなんですけど、お写真とかお電話でも結構もう大体の感じが分かるので、
はい、
もし私のスリングじゃなくてももしお手持ちのスリングで困ってらっしゃる方がいたら相談していただけたらいつでも使い方は、はい、相談できます。
お母さんのお腹の中にいる時って同じ格好になるっていう
ことなんですね。そうなんです、ちょっとこう軽く丸くなったような感じなんですけど、お腹の中じゃなくてもこう抱っこの時とか授乳の時と本当に同じ姿勢になるんですね。なので寝てしまう赤ちゃんがすごく多くて、
ね、すごくなんか気持ちよさそうにね、うん、してはりますもんね
今日も散歩抱っこしてスポーツしてたんですけど
またそんな会をやってもいいかもしれないですね、スタディカフェで ね。何をしたらいいですかね。
よくあの育児サークル の、ね、あのボランティアメンバーをしているので、そこではあのスリングのお悩み相談会とか、あの付け方迷ってるとか、スリングの選び方とか、そういうお話し会はしたことがあるんですけど、カフェってどうなんだろう
でもね、子どもさんたくさんいらっしゃるので、ちょっと貸し切りみたいな風にして、あえて、
そうですね。
そうですよね。なんかお母さんでカフェとか行きたいけどね、子供さんいたら行けないっていう方もいらっしゃるでしょうし、
は
い、
お家で
ちょっとなんか行く、
ね、
異空間っぽいところで、うちみたいなところでいいのかわかんないけど、まああのね、お茶しながらそういう話を聞くっていうのも楽しいかもしれないですよね。
そうですね。
何か作れたらいいですよね。スリングの付け方もだけど、なんかないですか、お母様から。
なんか作るもの。あのそれこそあのスクラップブッキングじゃないですけども、子どもの写真とか手形とか足形とかをあのこう散りばめて、その子の何歳何ヶ月の時の記録みたいなのをちょっと
作って、例えば子どものものを何でもいいので写真を含めて3種類持ってきてくださいっていうの感じにして、それをなんかボックスか何かに入れて、そういうスクラップブッキング
ですね、
はい、するっていうのは面白いかもしれない。
それでお母様たちが作ってるところで、隣で子どもたちは iPhone の読み聞かせとか、なんかそんなのを聞いててもらうとか、何か子どもたちは子どもたちで集まってちょっとやって、お母様たちはちょっと育児の手を逃れてそういうものを作る時間っていうのも
いいかもしれないですね。そうですね、そんなのちょっと考えましょうかね。
そうですね、全
部趣味してます。
考えるのはすごく好きなので、
私もきっといいプランが出ると思います、
は
い、
何かなんかねできそうな、なんか予感がしてきました、ね、ということで今日はあのスタディカフェが終わりまして、上子玲子さんと玉木さんに来ていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
また個展の方は、今月末、
30
日までやっておりますので、材料日などもあの、リンクしておきますので、ぜひ、
ブログに上げておりますので、
はい、ブログもね、はいはい、頑張ってやってくださいね
ぼちぼちです
、はい、やっぱり継続は力なりということで、
はい、頑張ります、
はい、よろしくお願いいたします。今日は本当に素敵なあのスタディカフェになりました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
失礼いたします。さようなら。
さようなら。